皆さんこんにちは。本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト、高所高実本好きの昼休み。朝日新聞社が運営する本のウェブサイト、高所高実編集部のヨッシーです。このポッドキャストでは、最近気になる本の紹介や著者インタビュー、業界ひそひそ話まで、読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします。今回は前回に引き続きまして、高所高実の連載 Book Gives You Choices に登場するリバーサイドリーディングクラブのお二人、イクマさんとマーシーさんをゲストにお呼びしています。前回もご紹介しましたけれども、最近では芥川賞作家の滝口優翔さんをゲストに、言葉と小説をめぐるなかなか緩いけども深いトークを3回連続で繰り広げていただきました。この野良読書集団といつも紹介しているんですけれども、とんがった本読みたちが毎回多彩なゲストを交えて本の話題に花を咲かせています。前回台本なしで一発勝負でお届けしたトークなんですけれども、一体この人たちは何者なのか、どんな本を読んでいるのかといった話が後半出てきます。それではお二方の話を続けてお聞きください。どうぞ。
お二人は海外文学がメインですか、読むのって。
今でもそれこそ滝口さんの本とかを読み始めてからは、なんか日本語の文章を読んで、でなんか日本語の文章を、元から日本語で書かれた文章を読むと、その文章の凄さみたいのが分かりやすいから、っていうかそういうふうに楽しみたいのは今は日本語の文章かもしれないですね。
なんかお二人ちょっとさっき話してて、なんかいやこんなに小説を読むようになる前はみたいな話してましたけど、元からそんなになんかすごくいろんな小説をたくさん読むわけではなかった。
前はそれこそ小説よりはなんていうんですかね、人文書とか、そういうなんかどっちかというと知りたいことがあってそれについての本を読むみたいな感じだったんですかね。
結構なんかいわゆるノンフィクションの、一体なんかノンフィクションの犯罪ものとかだったりとか、そういうものが多かったりですかね。あとは結構音楽のに割とこう、なんていうんですか、紐づいてる話だったりとか、そういう本ば、読んでたのは多分そういう本ばかりっていうか、でもそこまででも、すごい読んでたわけじゃないかもしれない。逆に言うと雑誌的なものも、その時の方が、その時の方が読んでたけど。
そう、海外文学で言ったら多分、最初にすごいと思ったの、遣唐使の休息って誰でしたっけ？
遣唐使の休息は、遣唐使の休息だよね。ベトナム戦争とかの話でしょ。そう。
トム・ジョーンズかな。
トム・ジョーンズじゃないかな、多分。あれだよね、なんか手榴弾投げ合ってる遊びの話が出てくるんですよね。それとかでもあれじゃないですか。その本当に人間が死ぬのはこういう時みたいな。でもそれも結構さっき言ったように稀な例じゃないですか。ベトナムの戦争で撃たれて殺されたとかじゃなくて、手榴弾投げ合って遊びしてたら、一番結構勇敢だとみんなが思ってた、そういう人が、あっさり死んでしまったみたいな。
遣唐使の休息、トム・ジョーンズですね。
遣唐使の休息はでも確かに結構すごいと思った。
短編、そう。これすげえなと思って、そうですね、
まさにさっき言ったその実際にあった状況の中で。
いや、でもトム・ジョーンズは病気があって戦争行ってないんですよ。でもめちゃくちゃなんかその、でもベトナム戦争のこととかすごい書いてて、でもめちゃくちゃそういうことを思ってると、これ言ったのと同じのが書けるんだなみたいな凄さとかあって、それはフィクションじゃなきゃできない、日記じゃできないけど、でもなんか。
でも本当にでも遣唐使の休息が書いてるのって、さっき言ってたみたいに、そのなんか、自分たちから見たら、やっぱりそのベトナム戦争の状況ってすごいもうかなりかけ離れてるし、ものすごくハードな状況じゃないですか。でもなんかそういうふうには書かれてなかったりするっていうか、結構日常だから、なんかそこが、よりなんかすごくこう、それによってより、なんか自分は結構シリアスに受け止めることができたっていうか、その、言ったら日常から非日常の、そういう戦争の状態になることも、結構なんかその、割と結構日常からシームレスにつながっていっちゃうものでもあるっていうか、その状態も日常だというのであれ、感じるのであれば、 別にそうなったとしても、こう、なんていうかこう、なんか今の変わらないことって結構恐ろしいよなみたいな部分も結構思いましたね。なんかそういうの見て、そうだよなっていう。
でもまあそれを書くってことは、まあ、ある程度特別だと思ってるっていうか、
うんそうだね、
自分はそれを日常そこで生きてるけど、うん、でもこれ他の人から見たら非日常だし、それは他の人にも伝えなくちゃいけないみたいな風な動機みたいので、うん、そういう小説を書くみたいなのもあるかもしれないですよね、うん、でこのパレスチナの小説とかも結構そうっすからね。だからパレスチナのこととかなんか分かってるようで、その、うん、さっきの密入国の話もそうだけど、もう実際どうなのかとかよく分かんないじゃないですか。その問題はイスラエルとパレスチナの問題とかは、まあ、大枠とかは分かるけど、うん、そこへどういうふうな生活があって、まあ、社会があるかって分かんないから、で報道でも結局その数字とかになっちゃうじゃないですか。その攻撃して何人亡くなりましたみたいな、うん、でもそうそう、でもその今亡くなってない人の人生とかもあるんですよねみたいなのがあって、うん、まあ、そういうの書けるのって小説っていうかフィクションだけじゃないですかねっていうのは思うですね、うんうん、
そうですね、わかる。
まあやっぱり自分も新聞記者してて、そういういろんなところのいろんな人取材したけど、やっぱ取材する対象になる人ってやっぱちょっと結構特殊な人だったりするから、うん、そういうなんかすごい置かれた状況の、なんかもう世界が例えば今になったらウクライナとかそういう中で普通の人はどう暮らしてるんだろうみたいなのって、やっぱりフィクションでこそ書ける部分ってやっぱありますよね。
そうですね。だから別にどっちが、うん、両方必要じゃないですか。別に報道、情報としての報道も、そこでもその社会の芯食ったとこ は小説が書けるみたいな感じはあるっすよね。
うん。
まあでも結局それは個人の視点だから、まあそれが絶対、なんか、カッコつきかもしれないですけど、報道って一応正確で正しいことを伝えるわけじゃないですか、うん、でフィクションはその人から見た社会だから正しいとかじゃないじゃないですか、別に、うん、その人はそう見たっていう。で、多分なんか本を読んで感動したら、いやこれ絶対正しいなとか思っちゃうけど、でもそれって注意しなくちゃいけなくてこの人の見たことだから、うん、いや別になんかそのこれ正しいとかじゃなくて、まあ、この人はこれが正しいけど、まあ、俺はそれを受け取って判断しなくちゃいけないって言って、それって選択肢ってことじゃないですか、うん、そういうの持ってて、でなんかこのハイファに戻って太陽の男たちの前にイスラエルの方の小説を俺読んでて、突然ノックの音があってやつを読んでて、それすげえいいなと思って、でもそれもユダヤのことで、ユダヤ人がなんかスウェーデンから移民してきたユダヤ人とかがいて、でなんかこうイスラエルだとすげえ声でかくしていろいろ言わないと誰もやってくんなくて、スウェーデンだったらそんなことなかったんだけどみたいなことを言うんですよ、うん、でもそういうのって分かんないじゃないですか。でもそのスウェー移民の苦労とかはそこに書かれてるんですけど、ユダヤ人の。でもパレスチナ問題のこととかそこにあんま書かれてなくて、
うん、
でそれをなんかインスタグラムかなんかに上げたら、なんかこの本をパレスチナの方の本を紹介してくれた人がいて、あこれそういうことなんすねっつって、うん、でそのイスラエルの方だけ読んでたら、あまあユダヤ人とか、まあ、今までの歴史もあるしすげえ苦労しててつって、まあ、被害者としてしか見ないみたいな、
うん、
でもパレスチナの方を読むと、まあ、ユダヤ人っていうかその社会ってそのかわいそうで被害者っていうだけじゃないんだよなみたいな、
うん、
別にその被害者っていう側面も絶対あるし、そういう歴史とかももちろんあるけど、パレスチナの方にも問題まだあるんですよねみたいなのを読むと分かるみたいなのは、結構なんかその短い間でその両方の本を読んでっていう体験はすげえ良かったなと思ったっ
すね、うん、それすごい良さそうですね。
小説で世界を追体験するみたいな。
そうですね、
うん、
だからまあ情報だと結構流れていっちゃうじゃないですか、まあ、ニュース見てラジオ聞いたりして、まあ、そういうことがあったなっつって、うん、で結構まあそれでなんかデモなりソーシャルな活動とかをすることもあるけど、もっとじっくり小説を読んだ方がじっくり考えられるっていうか、うん、で本当はその情報でもじっくり考えなくちゃいけないんですけど、まあ、それは難しいからそう、うん、小説読んだそれのために読んだ方がいいとは思わないけど、そういう体験もできるなとは思う
っ
すね、
うん、こうやって考えさせる機会をくれるってことですよね、うん、その
そうそう、いや、まあ、俺もこれについてパレスチナ問題に考えようって言って別に俺小説読むわけじゃないから、うん、でも読んだら考えざるを得ないことが書かれてるみたいな。 ていうのは重要かなと思うんですね。
まあやっぱりどうしてもね、報道が伝えてくれるところっていうのはやっぱりどうしてもあの一部ほんの一部分でしかないかったりするから、うん、じゃあそこまあただやっぱり小説とかだとやっぱりそこに誰かが必ず主人公になるわけです。そのやっぱ育ってきたバックグラウンドとかいろんなものがやっぱり織り込まれてはいるわけですよね。うん。うん、
まあでもそう。でもその人の、まあそれはその人の意見というかその人の生活で人生みたいなことは踏まえといた方がいいとは思うんですよね。
そうですね。うん、じゃないとね、またね、なんかその、こう、片側からの理解だけはやっぱり、
そうそうそうそう。
こう危険なところにやっぱ考え方に、結びつきかねないと思うんで。
だからそれって、だから日記だったら分かるじゃないですか。うん、これ、その人の考え、うん、個人のことって言って。でもフィクションで、その作者以外の人物とかを作って、その人が正しいことをすると、あ、これ正しいことが書かれてるんだって思っちゃうけど、うん、まあ思ってもいいんですけど、でもそれが実世界で絶対正しいことみたいな風に思うと、危険だなっていうのは思いますね。
あとせっかく持ってきていただいたんで、なんかこう、
まあでも
それもうほとんど、ね、ほとんど紹介し終わったから。
なんか今読んでる、安部明さんが書いた短編小説霊山っていう岩波新書から出てるやつがあって、これ全然なんか、読み終わってないんですけど、一番最初に、サローヤンの言葉が引いてあって、なんか短編小説は日々すべての人によって実践されている、すべての人によって非職業的に語られ、コメディアンたちによって職業的に語られているって書いてあって、なんか例えばマージー君に俺が昨日こんな面白いことがあったんですよねって話すのが短編小説って言ってるんですよねサロヤンは。でもそうなんですよねって言って、うん、でそういう話聞くのって面白いじゃないですか、うん、でそういうノリで俺は短編小説が読みたいと思ってですね。
あ、短編小説お二人が読んでるのって、でもやっぱりこのなんかすごく短編の一つ一つにこうオチがあるとか、例えば星新一みたいに必ずオチがあるみたいな、そうじゃなくて、うん、割となんかこうごく普通の何気ない一面を切り取ったものとか、そういうのがなんか、
ね、だから日記に近いのかなと思うんですね。
そうですね。まあでもなんかそのオチがあるものを別に求めてないところは結構あるかな。なんかやっぱ結構俺は自分もその言い切ってるものとかをやっぱが、まあ、好きだった時期というか、うん、そういうのにこうかなり影響を受けた時とかはあるけど、なんかとある時、まあ言ったらこう考え、いろんな人とかと話すことによったり、本を読むことによって、あ、そんなことないかもって思ってからは、やっぱりそういうものに、そんなにすごい魅力をものすごく感じるわけではなくなってしまったなっていうのは、ちょっとあるかも。
オチがつくってことは、世界が閉じるってことじゃないですか。うん、なんかオチって、なんか落語とかのオチってあるじゃないですか。あれって話に入り込みすぎてんのを、落とすってことなんですよね、うん、そこから出すみたいな。でも別にそのここに書かれてる世界って俺らが生きてる世界と同じだからって思えるような小説の方が俺は好きですね。だからオチがない方がいいみたいな、うんうん、開かれてる方がいいみたいな風に俺は思ってて、
割とだから読んでこう登場する本とかも傾向を見てると、こう直木賞を取るようなエンタメじゃなくて、なんか必ず盛り上げてって盛り上げてってクライマックス迎えてじゃなくて、割と本当になんか滝口優勝さんもすごく淡々とこう 何事でもない日々のことを淡々と描くみたいな、なんかそういう本が多そうな、
うん、そうそう。でもその 何も起こらなさみたいなの中に書かなくちゃいけない性みたいなのがあるじゃないですか、
うん、ある
その作者が特別だと思っているところとか、それを読み手が特別かどうかは分からないけど、でもそういう部分とかで絶対出るから、小説にするべき理由みたいなこととかは絶対あると思うんですね、うん、
そこの中のまあ言ったら何気なくそこで出てきた言葉が、うん、そのすごくこう伝えたいことだったり、まあ、その多分日常とかとも一緒で、その時言われたことが、うん、あなんで腑に落ちたことだったり、その時言われた言葉でその自分の考えが変わったことがあったりするし、うん、それだったら あるのかなとも思うし、あとやっぱこの切り取り方がすごく自分の中ではやっぱりそういうのがこう、うん、起承転結だったら、まあ、切り取らなくてもいいじゃないですか、別に。うん、まあ、なんか、よりは、もうなんかその部分的に切り取ってることによって、うん、何も例えばじゃあこの怒ってない分、フラットな部分を切り取ってるんだけども、うん、そこを切り取ること自体に、すごく意味を感じるというか。
起承転結、なんか、自分が体験したことに起承転結をつけるって、すごい作為的じゃないですか。うん、本当はないから、みたいな。
なんかあとはまあその起承転結がなきゃいけないっていう考え方自体も別にそんなことない、うん、ないでしょっていうのは
いや、そうだね。今実際に生きてて、起承転結ないじゃないですか。
起承転
結。あれってフィクションの話だから、まあ、みたいな。でもそれをうまく伝えるときに、そのテクニックとしてそれがあった方がいい。
っていうことだね。
けど、
う
ん、別になくてもいい。
なくてもいい。
そうそうそうそう。だからその、そうですよね。なくてもいいって重要ですよね、
うん。なくてもいいってすごく重要だと思う。
これ結構俺、あってもいいと思うんですからね。
あってもいいんだよ。全然あってもいいし、なくてもいいし、どっちでもいいかなっていうのは。
だから俺、
あるかな。
RRC のインスタとかには全然書かないですけど、俺全然怖い本とかすげえ読んでるんで。
う
ん、
めっちゃ読んで
る。ホラーの本って基本的に落ちるじゃないですか、最後に。うん、だそういうのも全然タイミングでは読みたいみたいな。
そうですね。まあでも結構行ったら別に自分たちも、まあその本読む以外も、例えばネットリストドラマ見たりとかもするし。
でもその落ちちゃうと別に語ることないなみたいな。うん。わかりましたっつって終わりみたいな。わかりましたって、この話わかりましたって閉じて終わりじゃないですか。
そういったら、その話からもう強制退場されてるみたいな感じってこと？
でも結局、そう、落ちてそういうことだから、うん、そこから、その物語から落とすってことだから、でもそういうのがあれしたい時もあるじゃないですか。
うん、
例えば、俺今、部屋にテレビがないからテレビ見ないんですけど、テレビでバラエティ見るのとかってそういうことじゃないですか。
うん、
それと同じ。
ああでもない、こうでもないみたいな話ができるのは、やっぱりまあ、そういう芥川賞的な。
そうだ。もうその芥川賞の定義ってこれよく分かってないですけど、うん、だいわゆるだから、なんか それでくくっちゃうとあれだけど、文学と言われるようなものみたいな。
うん
どっちかっていうとなんか文学っていうか、そういう、あ、滝口さんみたいな小説は俺はアートとして読んでるみたいな。
うん。
なんていうんですかね。エンタメとアートとか分けるのとかがいいのか悪いのか分かんないんですけど、そうですね。だから、音楽も俺アートとして聴いてるから、うん、それと同じっすね。
まあ、エンタメはやっぱり、ある程度その、まあ、見せ方、盛り上げ方みたいなところは、こう、作者が意図して、こう、やってる部分があるから、
うん。そうなんですよね。だからそれ、エンタメは別にそういうふうに、そういうふうに思って作られてるから、正解として出てるわけじゃないですか。うん、あとは好みみたいな。俺は今は、その、俺がアートと言われているような小説が好きだけど、別にエンタメが嫌いなわけじゃなくて、うん、読んだら面白いし、でも、なんか、語りしろがあるのは、俺が言うところのアートの方みたいな感じは俺はしてて。
わかりました、わかりました。あの、滝口さんの小説なんかはまさに、こう、どこに引っかかるかは本当に読み手次第で100人いたら100通りの読まれ方があるだろうなっていう。うんう
ん、だから、あの、エンタメ小説とかで考察とかするじゃないですか。ミステリーとか、この謎はこうだ、うん、みたいな。俺は別に考察じゃないんですよね。ただ思ったことみたいな。だからそれは正解じゃなくていいみたいな。
感じたことってこと
で。だから考えることに自由度がすごい高いから、うん、俺はそっちが面白いと思ってる。うん、正解を探すよりも、みたいな。でも正解を、そういう考察とかを読むのも、俺は好きだから、
うん、
それも面白いんですけど、でも自分がやり、なんか、その、なんですかね、誰かに読ませる文章みたいなのをもし書くとしたら、その考察よりは、自分の思ったこととか、その小説を通して体験したこととか、うんの方が俺面白いと思ってて、で、そういうのが読みたいから、小説と自分の間にもう一個物語が あるとしたら、うん、俺はみんなのそれが聞きたいです、みたいな感じですね。そうそうそうそう。
全く分野がジャンルが飛んじゃいますけど、最近あの公開された宮崎駿監督の君たちはどう生きるかなんかはもう。
見に行きました。
あ、行きました行きました。私ちょっと。
まだ聞いてないですけど、すごい。なんで、あの、この話については見てない人に対して少しでもしちゃいけないんじゃないかっていうのを、うん、この間なんかちょっとイベント楽屋でみんながこう牽制しちゃってました、う
ん、あのあれなんかは本当にまあ本人が一切のこう解説を拒否したのでまあ全くでしかもまたなんかあんまりに情報が多すぎてもうあれもかなり難解な映画なんで本当に100人いたら100通りの解釈が今飛び交ってる、うん状態ですけども、まあまさにそんな感じだろうなというか、まあ本人が思い描いたなんかストーリーはきっとあるんだろうけど、うん、なんかもう正直それを飛び越してもわけがわからなくなってるみたいな。
まあそう、そういうことっすね、多分。
いやまあそういう状況が、まあ、ある意味一番自然ですよね、なんかその、こう。
だから、そういうのの解釈とかを、いやそれ絶対違うからとは言いたくないみたいな。
うんなるほどって、でもなんかこう、思いたいって、思いたいというかなんか、あ、そこみたいなのとかって、やっぱすごい面白いじゃないですか。
そう。いわゆるもう、世界を書いた作品って、もう世界だから、
うん、
世界の見方って千差万別だから、いろんな見方があってから、ですよね、みたいな。
うん。
俺そう思わないですけど、でもそういうのもあるっすよね、みたいな。 のが面白いんじゃないですかね。
うん、
そういうネタバレの話で言うと、俺はネタバレされてもすごいと思ってる小説が読みたいんですよね。
わかる。
だからそのネタバレってあらすじじゃないですか。でも小説ってあらすじ以外の部分もあるわけじゃないですか。
うん、
例えば絵画とか見て、富士山が描かれている絵画があって、これ富士山ですって思っただけで別に終わんないじゃないですか。どういうふうに描かれてるかじゃないですか。小説も同じで、例えば、なんだろう、まあ、その描かれてることをあらすじで読むのよりも、それがどう描かれるかが重要なわけじゃないですか。それって絵と同じだから。うん、だからそういうふうに思ってるから、俺はなんかアートと言いたいみたいな。
う
ん、
でそこでね、その出てくる人がどう思ったかだったり、何を見ていたかだったり、その周りに、こうどういうことが起こったかだったりとか、まあその会話の誰とどういう会話をしたとかだって、そこがやっぱりなんか一番なんかこう、うん、その中に結構好きな部分が
出てくるなっていうのがあるかな。まああるいはそれをどういうふうに描いたか、
うん、
まあだから絵で言ったらどういうふうな筆運びがあったかみたいな部分、うん、だからそれが文章自体みたいな話ですよね。
まあだってその言ったらその出てくる人が見てる景色もその人が切り取った景色なわけじゃないですか、うん、多分こうまあみんなで同じ景色見てても、うん、多分それぞれ切り取ってる部分で違うっていうか、うん、なんかこう、そこは多分なんか、例えばこう歩いてて、
うん、
ビルが、このビル高いなって思ってる人もいれば、なんか俺みたいにひたすら看板見てる人がいて、うん、なんか言っても、あそこでじゃあ、なんかその、例えばじゃあ料理屋の看板があって、なんかその看板の名前を自分が例えば読み上げたとこで、例えば一緒にいる人は、え、何言ってんのみたいな。そんなのあったみたいな、うん。そこを見てない人もいたりするじゃないですか。
う
ん、
そうね。
だそこを何見てたかっていうので、うん、そのなんか、こう、何が出てるわけでもないんだけど、うん、その切り取ってるものは違うっていう。そこがなんかやっぱ結構、あれだし、なんかその本読んでても、何が起こるんだろうみたいな、うん、こうドキドキ感とかとはまた違う読み方って感じだよね。
うん、
なんかその、
うんうん、
俺もそもそもジェットコースターとか好きじゃないけど、そのドキドキするのそんなに、あれなんだなっていうのは、あるけども。
俺はそのネタバレを知ってた方がネタそのあらすじ以外の部分を楽しめるみたいなふうに俺思ってるんですかね、うん、映画とかも結構ありそうで、映画がどういうふうにそれを書いてるのかみたいなのを見るのが面白いみたいなのもあるっすよね、
うん、
だから俺ネタバレ全然大丈夫です、
うん、大丈夫。
今日ちょっとなんかでかい話になりすぎたっすかね。
なりすぎたかもしれない。でもまあそういうでもまあ切り取り方だったり、うん、物語っていうのがやっぱり結構 大きなものでもあったりするみたいな、うん、でも、ただそれを自分たちはどうやってこう、うん、そこにのを見てるかというと、うん、電車の中でこう座ったり立ったりして、割とこう自分のパーソナルなスペースで、それを、うん、なんかこう読むことができるって、結構すごいよな、みたいな。
そうですね。
うん。って思いますね、なんか。
まあこれ、エキスキューズ入れておくと、俺らはそうだけど、別に他の人にそうやった方がいいっていうわけでは全然ないし、って感じですよね、うん。俺らはそういうふうによって楽しいなと思ってるけど、うん、でも他の、だからそれこそ世界の見方みたいに楽しみ方もみんなそれぞれあるから、うん、って感じですよね、
うん、
そう。
そうですね。まあでもただ夜寝る前に短編読むのはすげえいい。最近久しぶりにすごいそれをやって、やっぱすごいいいなと思う。なんか自分が考えてることとかで、うん、俺結構そういう夢見ちゃうタイプなんですけど、それがもう本を読むことによってもう一掃されてるから、ちょっとわけわからない混ざり方したりするけど、うん、もうそれは悪夢ではないんで、なんかそういう部分ではすごいいいなと思ったですね。あとやっぱ次の日なんかこうパッと何か起こったことに対して朝起きた時に思うことも少しだけなんかこう変わるというか、それがなんかすごくいいなっていうのは最近思うんですかね。
短編はなんか一気に読めるから映画的みたいな部分あるっすよね、うん、映画的あんま途中でやめないじゃないですか。で長編小説は途中で終了挟むじゃないですか、うん、で短編は一応なんか俺それまで意識してなかったんですけど、なんかある人がなんか移動中に短編小説読まないって言って、途中で閉じちゃうのが嫌だからって言って、あ、それすげえわかるなと思って、うん、だから俺も最近はなんか一気に読むようにしてるっすね。
そうっすね、俺も短編は結構一気に読むようにしてる。もうそこまで一区切り しないと、もうダメっていうか、一区切りしないとわけわからなくなるから、うん、それがでもいい、まあその読み方だけが全てじゃないと思うんですけど、途中でしおり挟んでた時期もあるけど、
そうそう
そう、でもそう思っても今日俺持ってきたのこの磯崎圭一郎以外は、全部多分女性の書いてる小説で、それぞれ結構でもまた視点が違ったりして面白いんですよね、うん、すごくこう。なんかすごいこう、読むことによってなんかこう、やっぱ自分の中で少し変わった部分っていうのは。
だからその、世界の話で言ったら、性別で 見てる世界って違うから、
違うからね、うん、
だから俺らは男の世界を見てるから女性が見てる世界を読むっていうのは、
うん、
まあそれが違っちゃうっていうのは良くないことだけど、
うんうん、
でもその違ってる理由とかは絶対知らなくちゃいけないことだから、
うん、
そういう意味でもなんか女性の作家を読むことはちょっとまあ意識的にそんな選ぶって感じでもないかもしれないけど、ね、うん、でも最近いいって言われて勧められた本とかはそういう女性の本
ですよね。俺も結構最近読んでるの多いかも。でもやっぱなんかここでさっきあの群馬君が言ってみたその小説の中で書かれてるなんかこととかっていうのはやっぱりそのだからこう例えばそのニュースとかだったりあった事件とか、うん、とかでなんか書かれてることとはやっぱりちょっと違うっていうかじゃないです。その人にとってはその生活だから、うん、そのなんか視点とかがあなんかすごくこういろんなものになんかすごいこう、うん、そのギュースとかのものはなんかモノクロだとしたらそれをなんか 色付けてくれるし立体的にさせてくれるからなんかそれによってこうそれこそなんていうの例えば黒人の差別問題だったらなんか黒人差別されてるっていうことだけに焦点を置いてなんか話したら違うみたいなあるじゃないですか、うんうん、そのそういう風なにされること自体も嫌だみたいな感じあるじゃないですか、うん、それこそ多分そのこうまあ、その小説とかでもそういうになってそれを見ることによってなんかあそうなんだっていうかなんかもう少しこう立体的に捉えられるようになるかなとは思いましたけどね。なんか
それこそなんか人の話を聞くのと同じですよね。だから
その
人、
うん、そう
その作家が小説にしてるけどなさっき言ったみたいにその人が喋ってる思ってることを喋ったのを聞く、
うん、
それが小説になってるから多少分かりやすい。
分かりやすい。まあ、特に小説の場合は対話じゃなくてその人の話を静かに聞くっていうところですよね。うんうん、だからそこだからこそなんかいろいろこう、ね、そこに対して自分が思ってることがあってもその場ではそれを言うことができないじゃない、言うことができないというかまあ言わないし、うん、まあ、もちろんブツブツ言いながら読んでもいいと思うんですけど、うん、ただそれは別にその勝手に届いてる部分ではないから、うん、なんかそこがでなんかこう自分の思考がよりなんかこうスムーズに、
うん、
なんかこう潤滑油的な感じのになることもあるんじゃないかなっていうことですか。
そうです。
っていうことですかね。
そうかな。
ちょっとなんかなかなかうまく言えなかったけど、
うん、
はい、なんかいい感じでまとまりました。
はい。はい。
いや。ありがとうございます。
な
ん
か、
いや、とてもなんか、ちゃんと。
ちょっとでかい話になりすぎた感がある。
いや、いいんじゃないですかね。なんか、リバーサイドリーディングクラブが、どんな人たちで、なぜこの人たちが、こういう本を読んで
る
か。
めんどくさいなっていう。めんどくさい読み方してるなって。
なぜこういう人たちはこういう本を、こういうふうに読んでるんだろうみたいなことが、なんか今回すごくよくわかりました。この連載をぜひ読み解く際の補助線として参考に
し。竹口さんの連載は多少そういう話してるですからね。
してるしてる。
あれは面白いと思うんで、うん、ぜひ読んでほしいです。
あ、はい。すごくなんか言葉とは小説とはみたいな、すごくこう、竹口さんなりのものすごく深い、なんかいろんな気づきがある、うん、
はい、
お話ですんで、ぜひちょっと。
ぜひ読んでほしいです、
ね。長いですけど、ぜひ読んでください。
かなり改めて、読み直してみて、すごいこう、まあ、あの日なんか終わった時勉強になったなと思ったけど、改めてすごくいい、なんかこう、いい読み物が、として、もう自分たちが関わってない関係なく、すごいいい、読み物になってると思いますね。
小説書くにも読むにも面白いですよね、
うんうん。またなんか文字にしてみると改めてなんか、こんなこと言ってたのかっていう不思議な発見があって、なかなかあれは横で聞いてた人間としてもちょっと、
うん、
改めて、
はい。
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 そういう話でした。はい。
はい。
はい、高所高実のウェブサイト book.asahi.com では話題の本の著者インタビューや書評コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています。ツイッター、フェイスブックページ、インスタグラム、そしてメールマガジンもやっていますのでぜひフォローしてください。本日のゲストはリバーサイドリーディングクラブのお二人、生間さんとマーシーさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。